another special guest joining us today, popular Thai actor Mario Maurer. He is known internationally for his work, and I also heard that he is a huge Ghibli fan as well.
Hi.
Hi, welcome Mario.
Hello, nice meeting you.
So, yes, I heard that you were at the Studio Ghibli exhibition last year in Thailand, right?
Yes.
How was that?
Well, it was very great. First of all, I'm very excited to be a part of this exclusive launch here in Singapore and to be a first look at this collection here since it's the first launch here in Uniqlo in Singapore. So yeah, I'm very excited and very happy to be here.
Yes, we're so happy to have you here. Yeah. Welcome to Singapore. Mm-hmm. When was the last time that you were in Singapore?
Oh, it's about 2 years ago. And I'm always looking forward to come back here because I love here in Singapore very much.
We love having you.
Thank you.
And I also heard that you're... 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は8月17日にシンガポールブギスプラスにて行われたスタジオジブリとユニクロとの ASEAN 限定コラボレーション企画 UT コレクション第2弾 Hey, Let's Go の発売を記念したプレスイベントと個別取材の模様をお送りします。司会はフィオナ・フッシーさん。登壇したのはタイの俳優マリオ・マウラーさん、通訳の宮川美沙さん、そして鈴木さんです。
いや、アジアにまたね来ることができて僕はすごい幸せです。それで僕今回シンガポールって初めてなんですよ。綺麗な街でびっくりしました。東京はもう東京中いろんなところに全部広告があるんだけど、この街には広告が見当たらない。それが綺麗な原因かなと思いました。おそらく年末までにはそのシンガポールでも皆さんね映画館で見ることができると思います。
OK. Nice. So looking forward to watching that. Yes, I'm so excited. I heard a lot about it.
日本という国が今ね右肩上がりじゃないでしょう、ね、どっちかというと下がってきてるそのことと関係ある気が僕はしてます。で、日本は豊かになって、そしてその豊かさを享受した、受け入れた。しかしその後ね、やっぱり日本は今没落しつつある。そういう中で若い才能がねなかなか育ちにくい環境にあると思うんですよ僕。だからといって全部諦めてるわけじゃなくて、本当に貧乏になるとね、その中から才能は必ず現れる、そう思ってます。宮崎駿っていう人もね、日本が貧乏だった時に青春時代を送った、うん、その彼がね才能を発揮することに、ね、日本が貧乏だったことは関係あるような気がしてます。
So my question would be, the animation style has evolved over the years. So even for Studio Ghibli, there is this trend of moving from hand-drawn to 3D CGI, for instance in Yowie and the Witch. So what are some animation features that Toshio-san define as the essence of animation storytelling, no matter the amount of time passed?
Just the way of drawing or any?
Like the animation features, like which part of the animation storytelling is timeless in the sense that, you know, because it has evolved over the years.
この数年でスタジオジブリ自体のアニメーションのスタイルっていうのもすごく変化してきていらっしゃると思います。もともと手書きがメインだったのがアヤの魔女だったり、すごく CG をこう取り入れている作品も増えてきていると思うんですが、そのスタジオジブリたる作品において、そういうスタイルについてはどう思われます
か？ジブリは手書きはね、続けます。若い人はその CG その他コンピューターを使って絵を描くでしょう。しかし年寄りは手で描く。
When it comes to this, so are there like any traits about the animation that you know will withstand the test of time? So like is storytelling more important or style more important? That kind of
そういった手書きだったり CG っていうスタイルもあるんですけど、そういったものとこうストーリーっていうのを比較したときにどちらが重要だと？
この言い方で分かるかどうか、僕らねストーリーよりもねアニメート、つまり動く芝居表現 それを大事にしてます。優れた映画は、優れた映画は常にストーリーは、ね、シンプルです。しかし表現が複雑です。ストーリーを複雑にするのは、その表現力がない場合にストーリーを複雑にする。
So my question will be on the animation and the fashion collaboration in the past few years, because we do notice that Studio Ghibli has collaborated with Loi Wei and Uniqlo to make this itself as the IP. So is there any strategy behind this collaboration with fashion brands?
これまでスタジオジブリとファッションブランドのコラボレーションというのがここ数年でよく見られていて、まあ、ユニクロさん以外にもロエベだったりとか、たくさん注目を浴びていると思うんですけれど、このファッションブランドとのコラボレーションっていうことにおいて、何かこうジブリとしての戦略があるんでしょうか？
いわゆるライセンス商売ライセンス商売っていう時にね、 今この瞬間にね、ジブリにはね、いわゆるね、そういうなんていうの、洋服を作るっていうことが好きな人多いんですよ。だからそれがね、そういうことにつながってるわけで、だからその人たちがいなくなればまた違うんじゃないですかね。今ね、なんつったらいいんだろう、まあ、スタジオジブリとしてはね、まあ、映画を作るっていうのがメインなんだけれど、一方でジブリ美術館とジブリパーク、そう、こういう体制の中でやってるんですけれど、やっぱりジブリパークっていうのはね、ジブリに大きな影響を与えましたね。でどういうことかって言ったら、まあ、美術館と比較するとジブリパークっていうのは規模がでかかったことによってね、その勢い、やっぱりそのグッズ、ね、の要望がお客さんからものすごくあるんですよ。でそういう時に今のね、いろんなそういう洋服を作るとか、その他新しい商品開発、それは大きなテーマの一つですね。
So, Toshio-san, my question is, how is Miyazaki's news of retirement going to affect the studio's creation of story in the storytelling in the near future? And as the president currently, what is his goal for the studio in the next few years?
So, two questions.Okay. 2つ質問があるんですけれど、1つ目は、宮崎監督の引退後、引退されるというふうに発表されている中で、その後の宮崎監督の後のジブリでのストーリーテリングというところで、どういう計画とか。
これね、非常に難しいんですよ。これなんで難しいかというとね、82歳の宮崎駿が作った映画が大ヒットしました。そしたら宮崎駿がね、自信を持ったんですよ、ね、そうすると彼はね、やっぱり自分が作りたいですよね。
宮崎さん、He really wants to make movie on his own
on his own time、mm.
このね、君たちはどう生きるかって映画が工業的にダメだったら、実は新しい人たちが出てきたと思う。でもその目を潰しましたね。
Press down the other
でもそういうことってね、よくあるんですよ。
But it happened
これ、mm-hmm. アニメーション映画に限らず、アニメーションだけじゃに限らずね、いろんな会社でもそうだしね、mm-hmm. やっぱり年寄りだからって言ってね、若い人に別に交代する必要はないわけで、その人が力がある限りは作り続けるべきだと僕は思ってます。
But he thinks as long as the older generation has the power to create something, then they should. Mm-hmm. And the second question, right?
Yes, as a president, what would his vision be for the next few years?
この数、あとこの、社長、会長として、今後のスタジオジブリの見解はどんな予定をされてるんでしょうか？
ジブリっていう会社はね、大きなビジョンを持ってそれに向かって努力してきたっていう会社じゃないんですよ。そうじゃなくて、例えば宮崎駿が映画を作ったでしょ、ヒットしたでしょ、そしたらね、彼はもうね、次やりたがってるんです。ジブリっていう会社はね、これ難しい日本語使っていいのかな、ね、 右へ行くのか左へ行くのか分からない会社なんですよ。
So it's all about the next inspiration, the storytelling, the ideas that come.
次の作品のインスピレーションだったりストーリーっていうそれ次第ということです。
だからね、実を言うと今回の映画の、あの君たちはどう生きるか、これの失敗をね、工業的内容的工業的失敗、それを多分一番望んでたのはね、あの息子の五郎君だと。
To be honest, the person who was wishing for the failure of the new movie was
バットなんですよ。
Mr. Hayao's son, Goro-san.
Oh, okay, the son.
バット成功しちゃったでしょ。
But it succeeded.
そしたらね、一番ね元気を失ったのは五郎です。
So Goro-san now
failed.
Yeah, he's feeling sad now.
Yeah. Because the son wants to spend more time with the father.
もしかしたらもっとね時間を過ごしたかったのかもしれないですね。
わかりやすい会社なんです。だからジブリは常にね、あのさっきもそういうこと言っちゃったんだけれど、なんて言うんだろう、あの大きなビジョンを、未来のビジョンを作っていて、それにね向かうべく努力するっていう会社じゃありません。なんか一個事業をやって、映画でもいいですよ、ジブリパークでもやる。そうするとその成功した場合ね、それに左右される会社です。だから僕が今一番悩んでるのはね、ねジブリパークっていうのやってみたら大成功しちゃったんですよ。そしたらジブリの売り上げのね、売り上げと利益はジブリパークがね全体の半分以上になっちゃったんですよ。
Okay.
そしたら僕はね、映画を作るべきかジブリパークを充実させるべきか悩みます。僕は正直に話してます。
I'm being very honest. It's true. His concern is he can say too much.
Okay,
thank you, arigato. So my question, because recently there's been a shift to online streaming with modern audiences. So could you share your thoughts on the trend, and if the chance arises, would you be, you know, Toshio-san be open to exploring a TV animated project?
あの今オンラインストリーミングのあの映画だったり作品というのが増えているんですけれども、スタジオジブリとしてはそのことをどう捉えていらっしゃるでしょうか。
僕らはね、やっぱりね、あの映画をやりたい。だからオンラインストリーミングもいいんだけれど、ね、それを否定するわけじゃないけれど、否定するわけじゃないんだけれど、やっぱり映画館で大きなスクリーンでお客さんには映画を見てもらいたい。
あのこのスタジオジブリがこのコラボレーションの対象として、あのすごく大きなブランドであるんですけれど、どうして人々がそのジブリにこれだけ心を動かされるんでしょうか。どうしてそんなにこう皆さんこうユニクロのコラボレーションだったり皆さんわーって今日もいらしてましたけど、
多分ねジブリの作品ってね、みんながね、忘れたと思ってることをテーマに映画作ってるからだと思います。だからね、まあ、あの日本ではそういう言い方があるんだけど、キャッチコピーっていうものがあって、そうするとね映画を公開興行に載せるときにね、ある言葉を作ってそれで宣伝文句にするんですよね。そしたら例えばトトロの時はこういう言い方を作りました、忘れ物を届けに来ましたって。だから僕は思ってるのはね、ジブリがもし日本でいろんな人に支持され、あの世界の人にも見てもらえる本当の理由ってね、そのみんなが忘れたものをね届けるからだと僕は思ってます。それはね映画っていうものの大きな役割の一つじゃないかなっていうのが僕の考えです。
So my question is, you know, Toshio-san and Hayao-san, they are long-time friends, and obviously you're also entering a business partnership together, running the company. And I was wondering, how is the relationship like between both of you? How do you overcome like communication-wise, like disagreements and things like that? Who wins the most?
そのこれまで鈴木さんと宮崎監督があの、ま、ビジネスのパートナーでもあり、ま、友人でもあり、あのすごく長いお付き合いだと思うんですけれども、あの監督とのこうコミュニケーションの中で、ま、あの、意見が一致しないこともあると思うんですけれど、そういう時はどんな風に、そういう困難を乗り越えてきたんでしょうか。
話し合いします。まあ、これはまだ皆さん見ていただいてないんだけれど、今度の映画を見ていただくとね、それが分かるんですよ。まあ僕は宮崎駿と出会って今日までもう45年間 でその45年間の間で2人でやり取りしてきた、それを丸ごと映画にしてます。すごい観察力ですよね。僕はもう見ながらびっくりしたですよ。
The conversation between the
conversations. だから僕がね、彼の意見に反対の時は僕はどういう態度を取るか映画を見ればすごく分かります。
楽しみにしてます。
ありがとう。Because Studio Ghibli has a history spanning so many years, right? So with the recent change in animation style, have there been any recent works that have inspired Toshio-san and the team?
Studio Ghibli の、 あの歴史は長いんですけれども、まあ、今作品とか、まあ、最近の作品で特になんかあの影響を受けた他の作品とかはありますか？
それはない気がしますね。あ、それもちろんね、あの、なんて言ったらいいかな、いろんな児童文学とか、あの、いろんなものを本を読んだり映画を見たりして、その中で学んだことはあるけれど、特にこの作品っていうのはないですね。映画を作り終わった後ね、まあこれ僕もあの宮崎駿と僕、そして他の仲間も見たんだけれど、まあ温泉にね、まあ、疲れ休めのために行くんですよ。そこで僕は彼に一本の映画を見せました。で彼はね、もうこの20年ぐらい映画というものを見たことがなかったんですよ。だから最初僕がね、映画見ますよっつって、みんなに見ますっつったらね、俺は見ないって言ってたくせになぜか見に来たんですよ。その映画はね、
はい、
宮崎駿は見て本当に衝撃を受けました。この映画は俺が作ったんじゃないよねって、これが最初の感想でした。でその映画のねはどういう映画だったかというと、イタリアの映画、フェデリコ・フェリーニっていう人が作ったアマルコルドっていう映画なんです。でこの映画を見せたら本当に衝撃を受けて、彼が本当に素晴らしいって言って、20年間見てなくて、ね、この映画をいきなり見せたら、それで、まあ、僕が多分僕がねこの映画を見せた意図をねずっと悩んでたみたいです。アマルコルドっていうのはね、日本語にするんなら私は全部覚えているって。で僕はこのフェリーニは、僕はね宮崎駿っていう人と、宮崎駿っていう、まあ、映画監督いますけれどね、多分世界の歴史の中、映画の歴史でいうと彼に一番ね、あの似てるのがこの人だと僕は思ってたんですよ。でそれは見事におかげさまで当たりました。だから東京帰ってきてからもね、彼はいろんな人にね、このフェリーニのアマルコルド、この映画の話をねしてたみたいです。
Okay, I have a question. I'd like to know a little bit about his routine, because Mr. Toshio-san, I can, you know, he showed us that he's playing computer games on his phone, you know, is there other hobbies he does as well? What does he do before he starts work to refresh his mind?
少しプライベートの話も聞きたいんですけれど、さっき将棋のゲームもされてたりとかされてたんですけれど、他にこうなんかこう仕事の前とかに集中したい前にあのすることだったり、まあ、趣味とかありますか？
趣味はね、まあ、本を読むのはすごい趣味ですよね。
He likes to read.
それからそのさっき温泉って言いましたけど、その温泉っていうのはね、まあ大沢温泉っていうんですけどね、まあ、実は僕がすごい頻度で行っている温泉なんですよね。だからね、いつか宮崎駿を連れて行こうと思ってましたけれど、まあ映画終わった後彼をそこに連れて行くことができて、で彼も喜んだし、それは嬉しかったですね。
We are going to like more lighthearted questions, but because Toshio-san has been in Studio Ghibli for over 30 years, so is there any particular memory of his career that he holds dear to his heart?
スタジオジブリでこう長い間いらっしゃるわけですけれど、こう一番思い出深かったことっていうことありますか？
辛かったのは、あの二人の監督が死んだこと。一人が近藤喜文っていうね、近藤義文という耳をすばすばの監督ですね。それでもう一人、あのかぐや姫を作った、かぐや姫の物語を作った高畑勲、この二人の死はね、すごく僕にとっては大きなことでしたね、大きな事件でした。
I As Suzuki-san mentioned, it's your first time here in Singapore, and just now we noticed that you are downstairs there, also like trying to observe around. So what's your impression of the city?
シンガポール今回初めていらっしゃったということなんですけれど、印象はどうですか？
さっきちらっとだけ言ったんですけれど、広告の少なさにびっくりしましたね。で、僕が思い出したのはロンドンなんですよ。
It reminded of London.
で、ロンドンってのは何かっていうとね、ピカデリーサービスっていう中心、そこにはいろんな広告があるんだけれど、ね、街中には全くないんですよ、広告が。そしたら 国の決まりでそうやって決めてあるみたいなんですよね。だから、ああここもイギリスと関係あったところなのかなってことをね、ちょっと思いましたね。それと緑が多い。
And there's many nature, many greens.
美しい街だなと思いました。
Very beautiful city, indeed.
Very beautiful です。僕はね、商工誌っていうね、児童書が大好きで、その主人公セドリックっていうのがいるんですけれど、これもね、まあね、いろいろあるんだけれど、やっぱりあれもイギリスのね、話なんですけどね。もうイギリスの話好きなんですよね、結構。
35 years. So now, if we think back, what is the passion drawing you to this industry? And after the 35 years, do you have any different interpretation about animation? What's your relationship with animation?
このアニメ業界に鈴木さんが入られて35年というふうに先ほどステージもおっしゃってましたけれど、この業界に入る前の気持ちと現在のお気持ちではどんな変化が？
変化はないですね。
There's no difference.
僕がこの業界に入った理由はね、ただ一つなんです。
So there's only one reason why I joined this industry.
宮崎に駿の映画を作りたかった。
Because I wanted to create a movie by 宮崎駿。
で、カレンと一緒にね、やろうっていう人が誰もいなかった。
There was no one who put their hands up to work with him that time.
だとしたら僕はその役割を担おうと思った。
At the time, I thought, I'm the only one, I can do it.
あの皆さんご存知かもしれないけれど、カリオストロの城っていうのがあるんですよ、ルパン三世。
So there's a movie of the Lupin the Third, the castle Cariostro.
知ってます？ Yes.
ところがこの映画ってね、映画の内容はもう面白かったんだけれど、興行としては大失敗したんですよ。
So it was a very good movie, but as for the movie sales, it didn't go well.
そうするとね、映画の世界っていうのはこれ世界、日本だけじゃなくて世界全部そうだと思うんだけれど、一本失敗すると二度と作れないんですよ。
So it's quite common not only in Japan but worldwide in the movie industry. If you have one failure in the movie, then you cannot go forward after that.
彼の周辺にいた人はスタッフ、それからお金を出す人も含めてみんながね、去っちゃったんですよ。誰もいなくなりました。
So after that movie, his staffs and even the investors left from him.
だから僕はね、誰もいないんだったら俺がやるよって言って、それでね、彼とやることにしたんです。
So when everyone left him, he said, "Then I'll do it." Why do you have such a strong faith on him?
なんでそこまでこう強い信頼というか。
僕はね、もともとね、雑誌の編集者だった。
He was originally a magazine editor.
で、取材を通して彼とね、友達になった。
So、he became with Mr. Miyazaki through interviews.
で、彼の才能を見ててね、もったいないと思ったんです。
So、he was feeling that there could be something done better with his talents.
だったらということで、僕はもう編集者の仕事を辞めて、映画の仕事にね、転職しました。So、彼のために。
So、he had a strong conviction thatI should work with him, so he just quit his job and he started to join this industry.
だからシンプルな答えを言うとね、友情ですよ。
So if I make it simple, the answer is friendship.
UT コレクション第2弾 Hey Let's Go の発売記念プレスイベントと個別取材の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。